繁盛の種。はい、目標達成コンサルタントの忠石です。
はい、お相手はフリーアナウンサーの宇波育代です。今日もよろしくお願いします。
お願いします。
ちょっとどうです、私の音声心地いいですか、じゃなくてよく聞こえますか。
いや、めちゃめちゃよく聞こえますよ。
そうでしょ。実はね、マイクはまあまあいいもの使ってるんですよ。やっぱりこういう仕事してるん で、うん、でそのプラス実は吸音材の箱を買ったんですよ。
へえ、全然違いますね。
やっぱ音声変わりますよね。
変わる。
今実はボイシーっていう音声アプリがありましてね、そこでなんと6月から毎日新聞ニュースを読むことになったので。
毎日新聞ニュース？
そうなんですよ。私なんか久しぶりに何十年ぶりに今ニュース読んでるんですけどね。その収録、まあオーディション受けて受かったっていう話なんですけど。
すごい。
そんな、うん、こっそり。そうそう、受けてたんですね。
イメージとは違うお堅いことも喋るんですね。
あ、ちょっと待ってください、それ。どっちが本当の私かご存知ですか？なんちゃって。
わかんない。全然わかんない。
それ知らないよね。知ってたら大変だ。うん、そう、お堅い感じでね、今やってますんで、よかったらチェックしてください。でね、やっぱスマホ使って今音声は、喋るんですけど、うん、このやっぱ周りの環境音ってすごいあるんですよ。実は外のその車がバーって通る音とか。
うんうんうん。
うん。あと、子供がいますんで、なんか、わーとかってゲームで騒ぐんですよ。
もうそういう音声も入ってくる時がある。
ほんとやめてって感じなんですけど、もう今はだいぶお兄ちゃんになってよかった。前はほんとひどかったですね。ゲームで、おーいいとかって言ってるの。もうほんとやめてって。お願い、ママ今仕事してるからって言いながらも、関係ないんですよ、ほんと。そんなの関係ねえって言ってね、もうほんとやるから、もうほんと困ったと思って。うんうん、で、こういう箱を買って今喋ってるんですね。そしたら、やっぱり音が、周りのその風の音だったり、車が通る音だったりっていうのを防いでくれるっていうので、うん、今このマイクっていうか、この箱を使うようになりました。
でも本当違うんですね。それを使うのと使わないのと全然、
うん。そうなんですよ。で、実際に今こんな小さい箱で数千ですけど、あるのとないのと違うなって感じたんですよ。うん、だってもっとね、高いやつって、うん、10万ぐらいするんですよ。買えないでしょ。
そうなんですか。
そう。びっくりしちゃって、この箱10万円、それは無理だわ、と思って。
箱で。
まあもちろんちゃんとしてるんですけど、だけど、それでいますねって、やっぱりその、費用対効果みたいなの考えたときに、今はとりあえずは、もうちょっとこれでやろうと思って今。
うん。まあちょっと。箱がグレードアップしていくんですね。
そうです。徐々にね、なったらいいなと思ってます。はい。さあ、今日の忠石さんのお話聞かせてください。
はい、今日はですね、僕が毎月、月末ぐらいになると、やってることをちょっとお話ししたいなと思って。
なんだろう。
まあ、題名、で言うと、一人時間を確保してますかっていう。
あ、一人時間ですか。大事ですよね、一人時間。めっちゃ大事だと思ってますよ、私。
ですよね。宇波さんは何かこう、一人のお時間をどっかでブロックされてるっていう、決めた日ってあるんですか？決めてる日っていうか。
いや、結構一日の間で細切れでそういう時間を作るようにしてますね。確かでもそんなに何か、例えば、今週末でも結構なんやかんやって、それはないかもしれないですね。とにかくでも1時間でも2時間でも一人の時間を作るぐらいはしています、今。
それはなんか週の中でとか、1日の中でとか。
そうです。1日の中での自分時間っていうのは必ず、もう何も考えない時間とか。
それはまた素敵ですね。
はい。もう携帯も見ない時間とか、っていうのは決めて、うん、過ごすようにしてますけど、まあ、一日休みの日っていうのはあんまりないかな。なんやかんやって触ってたりするんで。連絡来たら連絡返したりとかしてるんで。
うんうんうんうん。
じゃない、そういうんじゃないってことですよね、忠石さんの場合は。
僕の場合は、まあ、普段はこう、SNS の関係のメッセージのやり取りとか、まあ、メールも含めてそうだし、LINE もそうだし、みたいな。なかなかこう、一日の流れで自分時間を作るっていうのがどうしても、で、次、このスケジュールから次のスケジュールまで1時間あったとしたら、ちょっと仮眠してやろうかっていうね。
やろうか。
なっちゃうので、はい、ちょっと僕の場合は一日のうちにっていうよりかは、
はい、
月のこの日に、まあ、5時間とか6時間ぐらい、まるっと、その、一人戦略会議なんていうふうに。
あ、かっこいい名前。
呼び名があって、まあ、時間ブロックしてやってるんですけど。
ああ、いいですね、
うん。で、その中で何やってるかっていうと、まあ、ライフプランをですね、この先、まあ、10年後どうなってたいのかとかっていうことを考えるところから、まあ、中期の、まあ、タイムマネジメントとか、で、今年1年どうするとか。
うん。
で、今月どうするとか。じゃあ今週どういう動きするとかっていうふうにどんどんチャンクダウンさせている。
ああ。よく言うのは、あれですよね。大きな、やっぱりこう、ありたい姿をまず描く。で、そこからこう、紐解いていくじゃないけど、順番が、こう、降りてくるような感じっていうのは、やっぱりそれは間違いじゃないですか、そのやり方は。
やってて僕は思考が整理されるっていうのが一番ですよね。
どんな感じになるんだろう。例えばその目先のことからこう埋めていくのと、遠い未来のことからこう崩していくような感じだとどういうふうに違ってくるんですかね。
僕の感覚だとどうしても逆算っていうか、そのありたい、まあゴールっていうか、そこから持ってった方が行動に起こしやすいっていうんでしょうかね。でもこう、日本人の傾向っていうのは積み上げ型が多いっていうふうに言われていて、こういうこと積み上げてったらこうなれるっていう、そういう思考の働きもあるらしいんですけど、僕は逆なんですよね。まあ、どうありたいかから行くと、まあ、スムーズに、その何をやったらいいのかっていう方向性が見つかってくるっていうか。で、毎月やってるのよ、僕も、まあ、その行動計画っていうのも、まあ、僕が今主催させていただいている目標達成ゼミっていう、まあ、コミュニティがあるんですけども、まあ、そこでその、まあ、会員さんにもやっていただいていることを僕自身も自分でやってるんですね。まあ、来月どうするっていう、1ヶ月のプランニングをしようっていう、まあ、時間があるんですけども、
うんうんうん。一緒にやってらっしゃるんだ、まあ、それも。
そうです、そうです、
うんうん。
で、そういうその月にそういう時間があることによって、まあさっきも言いましたけど、やっぱ思考が整理されてるのが一番じゃないですかね。
おー。
うん。
前はそうじゃなかったんでしょ？積み上げ型でやってたけど、それを変えたら、そう変わってきたってことですか？
そうですね。目標の関係に携わるようになるまでは、うん、まあとにかく一生懸命動いてたらそのうち良くなるみたいな、いう考え方だったんですけど、うん、目標を学ぶようになってからはこう逆思考になったので、そうすると、あまりこう、無駄な動きって言ったらあれかもしれないんですけど、ね、うんうん、なんか、はちゃめちゃに頑張ってたら、こうなれるっていう考え方ではなくなったって感じですかね。
やっぱり、今私まだそっち行けてないので思うんですけど、あ、この動きって必要かなって思うことをやってたりとかするんですよね。
うん、うん、
うん。だから、もしかしたらいらないものたくさんあるんだろうなって思いながらいる時なんですけど。
うんうんうんうん、
大きな目標からこうチャンクダウンっていう、こう下に降りてくるっていう、そういうのをやっていくことで、そういう無駄な動きがなくなるのかなって今聞いてて思いました。
結構まあ今いないけど、その昔その周りの方でもね、
うん、
とにかくバタバタして忙しいんですよって人がいたわけですよ。目にバタバタしてるっていうね。
見ててもなんか忙しそうなのが逆に気になるみたいな感じですか？
そうそうそう。で、ね、じゃあそういう方がこう、その自分のね、得たいこう成果まで届いてるかってなったら、まあ、そこの届かせるためにバタバタしてるっていうのはわかるんだけど、常に忙しそうだねっていう。
ああ、そう見えちゃいますよね、多分、周りからも。
そう。だから何かをその人に、まあお仕事の依頼でもそうなんですけど、お願いしようかなって思っても、常にそういう雰囲気が醸し出てると、お願いしにくいっていうのが。ああ、
もったいない。そうか、それもありますよね。
もったいないって思うんですよね。
なんか今、いつも忙しそうだから今、聞いちゃ悪いかなとか、本当はいい仕事があったとしても、それも入ってこなくなる可能性がないってことですね。
もう出てくるかなと思うんですよ。
うんうん、確かに、それはあるかも。
でも本人的にはね、とにかく忙しいからっていうね。
それはなんかあれなのかな、自己 PR の一つだと勘違いされてる可能性あります
ね。うん、もうあるかもわかんないですよね。
忙しい、忙しいっていうのがなんか自分の中の満足感を高めているじゃないけど、俺はこれだけやってるんだ、私これだけやってるのよっていうのを自分で納得させるためにそうやって、いや、自分もそういう時があったから思うんですけど、本当に。
うん、
なんかそれで充実感を味わっていると勘違いしているみたいな時があったので、
うん、 僕もありましたよ、そういう時は。
ありました、やっぱり。
それがかっこいいと思ってましたから。
うんうんうんうん。
でも今振り返ってみると、それで仕事のチャンスも逆に逃してた可能性もあったなっていうのが今になってなんか気づいたところですよね。
うん。ああ、そっか。確かにそうですよね。そんな、でもなんかこう、だいぶ省い、断捨離、情報も断捨離したりとか、そう、関係もそうですけど、断捨離していくことによって、隙間ができたのが、なんか自分も心地よくなったし、で、またそういうなんか別の方たちからのお話が入ってきたりっていうのは正直あるなと思ったんですよね。体感として。
おっしゃる通りです。やっぱりね、捨てると入るじゃないけど、隙間が空くとちゃんと入ってくるわけですよね。
ですよね。だから、ありますね。それ確かにね。
いや、あると思う。
うんうんうんうん。なんかもうガチガチにしないでもう本当に捨てていって、ちょっと隙間楽になって、るぐらいでいた方がいい感じになるよ。でも、そのための、やっぱりこう、大きな夢っていうか、ありたい姿を考えるための、自分の時間、一人時間っていうのを、正しさみたいに、本当は先に取っとくといいなって、今ちょっと今日話聞いて思いました。1ヶ月の中でも1日ね、ここの日は5時間、6時間は何もしない時間って決めちゃう、先に。
はい。
うん。それいいなと思いました。
本当ね、それ作ると、なんだろう、まあ、余計なことをせずに済むっていうかね。
うん。
どうしてもその空白を埋めたがる性質はあるけども、あえて隙間を空けるとか余裕の時間をまあ空けてしまえっていうのが、逆にいいものが入ってくる可能性もあるので。
そうですね。
そこら辺も含めて。
そうですね。今バタバタしている人がいたら、ぜひそういうちょっとね、思考も取り入れてみたらね、いいかもしれないですね。
あえてその時間を入れると、いろんなことが整理されるんじゃないかっていうのが今日のご提案でございました。
はい、ということで今日もお話聞かせていただきました。ただいしさんでした。今日もありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。